龍大
ラジオタックル。
さあというわけで始まりました龍大ラジオタックル。この番組は龍谷大学社会学部コミュニティマネージメント学科の学生が龍谷大学社会学部の今を伝える番組です。さて本日のパーソナリティは
3回生の橋本奈々穂と
同じく3回生の古田真央と
同じく3回生の谷博樹と、
そして司会進行は3回生の木村航です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、先月は2回生の放送ということで、今月は30分間、道3回生だけで放送していきたいと思います。皆さん頑張っていきましょう。
はい、頑張りましょう。
まあ、本当今日あの寒いですよね。
急に、
いきなり冷え込んで、なんか関東ではなんか雪とかの、うん、もう可能性もあるらしいですよ。
しかも今日の収録日は雨でね、そうさらに寒い、ね、
風もめっちゃ吹いとった。
うん、
濡れて冷えてもう本当に大変というところはありますけどね。
うんうんうん、
まあ、まあそんな中でも今日は3回生 4人だけなんですけどね、
うん、そうなんです ね、 ですね。
寒さも吹き飛ばす勢いで今月も楽しんでいきましょう。
はい、
はい、龍大ラジオタックル。この番組は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェよりお送りします。はい、じゃあそれでは今回3回生だけなので、やっぱり3回生ならではの話をしていきたいと思いますね。
はい、
まあいろいろ話あると思うんですけど、うんうん、まあ就活の話からいきましょうか。
いやシビア。
いや皆さんなかなかいい顔してますね。
急に思
った。谷君帰っちゃダメですよ。
逃げないでな。
でもまあ、もうシビアな話ではあるんですけど、やっぱり大学3回生っていう点で、まあ、話したくはないかなというところもあると思うんですけど、うんうん、これから3月になって解禁日とか迎えてくると、うん、やっぱり本格的な話になってくると思うんで、
うん、
まあ、避けては通れない道というべきでしょうか。頑張って話していきましょうよという話でいきましょう。
はい、
はい、それではあこの時期にといえばやはりインターンシップっていうことになってきますよね、
うんうん、
インターンシップの話ちょっとしていきましょうか。
はい、
インターンシップってじゃあそもそも何かなとか、まあ、谷君とか特に思ってると思うんですけど、
そうですね、聞いたことないんでね。
そういう概要からちょっと説明入っていきましょう。はい、インターンシップっていうのは辞書的な意味では、うん、大学生などが自らの専攻将来のキャリアに対して、うん、在学中に一定期間企業のその他で、就業体験を進むための実習制度というふうに言われています。うん、でも皆さん、まあ、ここでちょっと思うのはアルバイトと何が違うんやと思いません？
すごい、
もうそうですね、まあ、アルバイトだってあれ仕事仕事ですし、やっぱり給料ももらっている以上やっぱり、うん、まあ、中身仕事の中身をしていくわけなんですけど、うんうん、じゃあアルバイトと何が違うかっていうのとは、うん、インターンシップっていうのはあくまで職業体験という観点から企業の一員として働いて、
うん、
まあ、スキルアップっていうのを一番の目的にしてます。
うん、
企業側ももちろんそのアルバイトとかいうふうに扱いとは違って、まあ、学生に対して社員と同様の目的意識とか責任感っていうのを求めてます。
うん、
まあ、アルバイトとの違いっていうのはやっぱり主体的に行動することが重要っていうことを、大事とされてますね。
おお急に緊張しちゃうな。
まあそうですね、インターンシップには、まあ、種類っていうのが、まあ、ざっくり言って、まあ、3つぐらいあるんですけど、
うん、
まあ、その1日僕らの世代からですね解禁されてるんですけど、うん、ざっくりその企業の、まあ、形とかどんなことしてるんかなっていうのを知る、うん、ワンデーインターン、まあ、1日だけ説明を受けたりとか、うん、まあ、軽い、まあ、ワークショップをやったりっていうのなんですね。
うんうん、
まあ、それと、まあ、採用に直結するかもしれないって言われてる、まあ、プロジェクト型インターンっていうのがありまして、
うん、
まあ、これは交通費とか、
うん、
まあ、報酬が出てくる、報酬っていうのはこれまた給料が出てくるらしいですね、インターンシップやって。
ちょっとありがたいよね。
そうですね、やっぱりこれで多くの優秀な学生を集めてるっていう風なケースがあるらしいですね。
うん、
もうほんでもう一つ驚いたのが、もう数ヶ月から長いものでは数年間行うインターンがあるらしいですね。
どっから就活意識してんのって感じ。
もうこの大学1回生からじゃあもう就活してるんですかっていう話になってくるし、
いやでもたまに言いますよね、うん、2回生とかでもインターン行ってますみたいな、うんう
ん、って言って、まあもはやこれは研修じゃないかって思うと思うんですけど。
社員やな。
じゃあ逆にこれインターンして、じゃあその会社なりその、まあ、業界だったりに入らないってあるんかなとか、
うん、
かなり気になる部分ではありますよね。まあ、もちろんインターンシップっていうのはもちろんこっちの学生側の、そのいい企業にあの 企業のことを知るというふうにいう位置づけもあるんですけど、うん、もちろん企業側にも利点っていうのがありまして、うん、まあ、大前提として会社の PR、
うん、
まあ、株式で東証一部に上場しているような企業ってやっぱり有名にはなってくるとは思うんですけど、うん、まあ、そんな企業じゃなくて、まあ、社会の役割としてどんな会社なのかっていうのを知る意味でも、うん、まあ、会社の PR になるという点で一ついいと言われてます、
うん、
もう一つ、まあ、皆さんニュースで耳にするかもしれないですけど、学生卒業してから、まあ、大体大卒やったら3年間で大体 30% ぐらい離職して転職してしまうとか会社辞めてしまうっていうのが言われてると思うんですけど、うん、まあ、そういうのを事前にやっぱり少しでも減らそうっていうミスマッチをね、うん、なくそうっていう意味が一つあるらしいです、
うん、
で、まあ、もちろんこれは企業として、まあ、最大とも言えるかもしれないですけど、まあ、このインターンシップとか説明会の段階でより優秀な人材を集めていきたいなというふうに言われてるらしいです、
うん、
まあ、この3点が利点であると、インターンシップでは考えられてるみたいですね。いや、まあ、こんな説明うだうだしてるのもいいんですけどまあ実際留学大学生がまあどんな活動してるのかっていうのをまあ聞いていきましょうか、うん、
はい
ですね、橋本さんお願いします。
はい、今回私は夏休みに協定型インターンシップっていうものに参加しました。協定型インターンシップって言われても留学大学の3回生とか4回生ぐらいしかわからないと思うので軽く説明させていただきます。
参加者も知らないですけどね
協定型インターンシップは留国大学オリジナルのインターンシッププログラムです、
うん、
留国大学は約100社の企業や団体等と協定を結んでこのプログラムを実施しています、うん、インターンシップの事前・事後に行われる授業は専任教員が担当して専門家を招くなどして業界研究とか企業研究などあとは社会人のマナーやリスクマネジメントを学ぶことができるんです、はい、で、そう、そういうのがあるよね。そう、協定型インターンシップの他にもその短期体験型インターンシップとかあと海外インターンシップとかも学校からは、まあ、インターンシップいろいろ種類はあるんですけど、私今回、うん、協定型インターンシップに行ったのでこちらの話をさせていただきます。
はい、お願いします。
はい、なぜ参加したかというとですね、私参加した理由は仲いい友達、まあ、ここにいる古田さんなんですけども
心当たりが
そう、古田さんが行くっていう理由もあったんですけど、まあ、インターンシップってに行きたかったんですけど2回生の段階では申し込み方っていうのを全然わからないじゃないですか、うんうん、で、まあ3回生上がった時にこの情報が来たので大学側やったらまあ申し込み方も分かるし、うん、安心していけるんちゃうかなと思ったので申し込みました、うん、まあ、苦労したことといえば最初お世話になる企業を選んで行きたい理由を書いて書類で決まるインターン先が決まるっていうわけじゃなくて学内でも面接があるんですよ、ね、
あれはもう
覚えてます？
忘れられない。それはやっぱり留国大学の職員の方が面接されるんですか？
そうですね、先生方が全員面接官をしてくれててっていう形なんですけど、
う
ん、
そうそう、
まあ、もうすごい面接緊張してこれが就活かなって感じでした。
今までそういう面接とかっていうのを受けずに来たから、うんうん、その協定型インターンシップの面接で、うん、洗礼を受けたというか、
そう。まあそれはあくまで練習なんで、
う
ん、これからこれから面接が続くと思うともうちょっと吐きそうです、ね、であと協定型インターンシップのいいところを説明します。いいところ2つあるんですけど、1つ目は協定型インターンシップは先ほど言った通りに事前事後学習が本当にみっちりあるんです、うん、で土曜日に1から4限ぐらいまであって、まあ教職とか取られてる方は分かる、まあ、土日行ってるからしんどくはないかと思うんですけど、あ、ね、私たち土日学校行かない人としてはすごくきつかったんですね、うん、あとでもその事前事後学習があったからインターンシップの予習復習ができたから、
うん、
まあまあまあまあ勉強にはなったかなってすごい思ってます、
うん、ちゃんと目的意識を持って参加できたっていうのが、うん、大きいよな。
そうやなって感じでした。
やるだけでは終わらないってことですね。
そうそうそうそう。で、まあ、2つ目としては深草と大宮キャンパスの人と交流できたっていうことですね、う
ん、多学部の人って
ことですね。そうですね。私瀬田、みんな瀬田キャンパスじゃないですか、
うんうん、
でサークルとか入ってへんかったら、うん、仲良くなる学部って限られてるじゃないですか、
う
ん、
あ
確かに。
でも、まあ、今回この協定型インターンシップ通してこれをきっかけに他のキャンパスの人とか学部の人とつながりが持ってたのがとっても嬉しかったです。
なるほど。
経済学部の人とかやったら、まあ、視点が全然違うんで、うん、それはすごい勉強にもなったし、うん、嬉しかったですね、
うん、あ
そんな感じです
、まあ、インターンシップっていうとなんか谷くんもそうかもしれないですけど、ね、あんま気が向かないっていうところもありますよね。面接とか考えると、うん、やっぱり書類でも、まあ、しっかりしたところだ、エントリーシートとかもまあまあ書かないといけないと思うんですけど、
うん、
まあ、よければ龍谷大学の生徒の皆さん、そして、まあ、ラジオを聞いてくれているであろう未来の龍谷大学の生徒の皆さんにはぜひ参加していただきたい形ですね、
うん、そうですね。
もちろん龍谷大学ではこの協定インターンシップっていうのでもなく、まあ、通常って言ったら変なんですけど、
うん、
まあ、インターンシップとして就活サイト、まあ、リクナビとかああいう感じのものですかね、
うんうんうん、
っていうふうに参加する、方法ももちろんいろんな生徒の方々取ってるんですけど、うん、まあ、そのあたりについて古田さんにお話ししてもらいましょうか。
はい、私はその就活サイトで、知り合った関係で8月に5日間と9月に3日間ぐらい東京までインターンシップとかで行ってたんですけど、東京って言ったらやっぱりね緊張するじゃないですか、
うん、場所もわからん
し、そうそうそう、まあ、場所は Google マップ最悪あるし最悪その辺の人に聞いたらどうにかなるかなみたいな感じだったんだけど、やっぱお金の問題っていうのがめっちゃ大きくて、
そう
やっぱ新幹線で行きたいじゃないですか、
そうやな、
理想はね。でもめっちゃ高いから半分以下で行ける夜行バスで行こうと思って8月行ったんですよ。
で、
ね、で着いた朝から3日間行ったんだったんですけど、
うん、
その夜行バスで一睡もできなかったから、
うん、
もうほぼそうほぼオールみたいな感じでインターン受けてめっちゃしんどくて、
うん、
そうで9月も夜行バスで行ったんで、
うん、
もうめちゃくちゃしんどくて、
うん、
でもその9月行った時は前回よりは時間も余裕があったので、
うん、
まあしゃあないかと思う気持ちで行ったんですけど、
うん、
まあ、やっぱしんどいから結局寝カフェで仮眠取るみたいな東京まで行って寝カフェ行くみたいな感じをやってたんで、もう本当にお金っていうのはネックだなって思います。確かに。
そう
やっぱ宿泊先とかもねお金かかるじゃないですか、
うん、
それが心配だって、
うん、
ね、ホテルとか5000以上かかるじゃんか素泊まりとかでも、
うん、そうですね、
で今そう一応女の子だし寝カフェで
一応ね
夜から朝まで寝カフェっていうのはちょっとね知らない土地だし怖かったんで、
うん、
今就活生専用のシェアハウスっていうのがちょっと流行ってて、
そうなん、
そうなんかテラハみたいなんじゃなくて
恋
愛とかじゃなくて普通に就活生だけが集まってて、で一泊2000円ぐらいで都内のすごい、そう電車の便もいいところにあるんで、
うん、
結構朝もギリギリまで寝れるし、
うん、
めっちゃ楽だったし、
うん、
あとは他の地方から来た就活生とか、
うんうんうん、
私は3回生だけど4回生の就活生とかも交流ができて、うん、結構楽しかった、
うん、それいいな、
そう安いし交流できるしみたいな、
うんうんうん、
そうで東京でまあ大変だったことを挙げるとしたら、
う
ん、そのお金問題、
まあ、もう必ず出ますね。
とあともう一個洗礼受けたのは満員電車、
いやもう最強ですねあの
辺山手線か山手線
本当に平日の7時半ぐらいに山手線乗ったんだけど、
うん、
もう死んだと思った本当に生きた心地しないぐらいぎゅうぎゅうで、東京の人すごいなって、
歌の歌詞とかでもありますもんね、うん、山手線パンパンみたいな
何何何
知らん
みたいな、みたいなような歌詞とかあるじゃないですか、
あもう朝の東京と言ったら山手線みたいな感じ、
そうそうそうそう、私それで知ってるんで、うん、そうだから想像できないですけどめっちゃパンパンなんですね。
そうお金と満員電車が大変でした。
なるほど、
まあ、インターンではそんな感じだったんですけど、まあインターンだけじゃなくて合同説明会とか、
うんうん、
あと自己分析とかテストもあるんですよね、
うん、
そう耳痛いねでその合同説明会っていうのはその大きいとこに何十もの企業とかがブース設けて、会社の概要であったりとか採用フローに関する情報を、
うん、
まあ、いろいろ教えてくれて、そこでいろんな企業と出会ったりとか情報を得るっていう場です。
うん、
でその出会った会社とかに行きたいなって思ったにしても、
うんうん、
自分自身のことを知ってないと、
うん、
自分自身売れないから、
うん、
そのために学生時代頑張ったこととか、
うん、
自分の生活の中で大事にしてることとか軸を明確にしていくための作業を自己分析って言うんですけど、
うんうん、
なかなかね、
そんな、
ね、2,3 日でできるもんじゃないから、
そう
やな、うん、私たちもね 真っ只中ですよね、自己分析中で。
日記とかつけてる人とかやったらすごいやりやすいかもしれない。
まあ、つけてないけど
一日一日ちゃんと振り返って生きればよかったって最近
すごい思う。
めっちゃ思う。そうで、採用にあたってはそういう面接とかエントリーシートとかだけじゃなくて適性検査っていうのがあって、その筆記試験なんですけど、それも一夜漬けでできるようなもんじゃないんで、もう今から準備が着々とね始まっているんですよ、谷くん
普通にあれ中学校高校の計算とか言いますけど、
できないです。
本当に普通にちゃんと勉強してくればよかった
と思う。そうそうそう、中学生サボってたってめっちゃ思う最近。
まあ課題たくさん出てくると思いますね。
ね、みんなで協力して頑張ろう。
まあいろいろ趣味とかでもまあ騒がれてるとは思うんですけど、まあこれから3回生として。まあ、いろいろ将来のキャリア、まあ、大学行くにしても、まあ、何公務員になるにしても、まあ、普通に就職するにしても、いろいろ課題っていうのはあると思うんですけど、まあ、これから取り組んでいくっていうのが現在の3回生の状況と言えますね。
はい、
はい、では、前半の話はこれぐらいにしておきましょう。後半も頑張っていきましょう。それでは、後半もよろしくお願いします。
お願いします。ふだいラジオアタックタックルアタックルタックル、アイプ満足一歩満足、ふだいラジオ、君の家で一人で聞いても寂しくないよ、ゆうだいラジオ、アタックルタックル、アタックルタックル、君の胸にタックル。あ、お、お、お、キャメン。
皆さんこんにちは。来年1月2021に2011年に旗揚げされた京都の劇団、劇団しおよが7年の活動の末、来年1月2021に下ろしたての魚群を京都の小劇場開花にて上演します。来年1月2021です。ぜひご来場ください。詳しくはツイッターホームページなどをご覧ください。
はじめまして、滋賀の学生劇団、劇団ひととせです。年に一度の公演を打つ劇団ひととせ、次回公演は2018年3月16日17日です。まだまだ来年のお話ですが、スケジュールにメモしておいてくださいね。劇団ひととせ第4回公演は2018年3月16日17日、場所は立東さきら小ホールです。ぜひお楽しみに。
ラジオタックル。
はい、それでは後半戦いきましょう。じゃあ、やっぱり3回生だけだとちょっと長く感じますね半分頑張っていきましょうか、前半ちょっとまあ堅苦しい話って言ったらなんですけど、まあ、重い話でもあったんでちょっと季節ネタで緩くいきましょうか。
緩く
い
こう。
はい、じゃあやっぱり12月といえばあいつですよね。
あいつです
ね。あいつですね。
まあ、あの赤い帽子かぶった白ひげのおじさんですよね。
あいつですね。
あいつですね。
そうですね。クリスマスのネタいきましょう、はい、では皆さん、サンタさんにはちょっと軽く触れたんですけど、サンタさんもうもちろん今来てませんよね
そうやな。
でも現役の人っていませんよね、うんまあ、ではサンタさんの、話で、まあ、サンタさん皆さんいつから来なくなりました？じゃあまずは古田さんからお願いします、
は
い、
私は小4の時から来なくなったんですけど、うん、それ私1年がかりの計画で来なくなってしまったんですよ、ね、そう
1年の計画。
小3のクリスマスに、うん、あの周りのみんながいやサンタおらんしみたいな、
正直な
サンタさんとかおらんしみたいな
やつ、うん、
そういうちょっと喧嘩みたいなのがあった時期があって、うんうん、いやまあ人からおらんって言われちゃったし、もしかしたらおらんのかもなって思って、
うんうんうん、
ある時その小3の時のクリスマスでお母さんからもらったクリスマスプレゼント、これサンタさんから来たわって言ったクリスマスプレゼントを遊びながら、えこれおもんな
性格悪すぎやん
おや傷つきますね
そうそうそう、とりあえずそのサンタディスって親の反応を見ようと思って、
うんうんうんうん、
でその年はもう1年間そのおもちゃで遊ぶたびにこれほんとおもんないわ、サンタセンス悪いわみたいなを言い続けてたら1年間、
うん、
まあその次のクリスマス何もないですよね。そう、まあうちの教えとしては、うん、あのいい子のとこにしかサンタさん来ないよっていう教えだったんで、うん、まあね、そんなこそいことを
したから、1年間も悪口言った
ら、ね、そう1年間も悪口言ったらいい子って多分ねサンタさんに認めてもらえなかったんでしょうね。
そうか、もう小学校ですでにもうサンタさんが最後になってしまった
っ、そう小4から来なくなった。
谷君どうですか。
谷はですね、幼稚園の年長の時はですね、まあ、朝起きたらちょっとアニメのぬいぐるみが置いてあるとか、
かわいいな
あったんですけど、もう小学1年生になると、うん、もう普通になんか親にゲーム機を買ってもらったんですよ、
うん、あサンタさんっていう体じゃなくて
体じゃなくなったんですよね、
うんうんうん、
やってあもうサンタさんはいないんだって小1でちょっと思ってしまって
早いな
早いな、
多分も
うそうですね、信じないものにサンタは来ないんでしょうね、その年から来なくなりましたね。
あなんか同じ匂いがする
なみんな結構早いんですね、
う
ん、
そうやな
でちなみに橋本さんはどれぐらいまで来てました。
私はあんまりなんか時期とか全然来なくなった時期を明確には覚えてはないんですけど、うんうん、あの私結構小学4年生の頃かな、すごい食べるの大好きで、うん、冷蔵庫の入ってるキムチをめっちゃ食べてた時期があったんですね。で、まあ、身長低かったんで脚立に登ってキムチを取ってたんです、うん、で脚立乗った瞬間キムチ取ろうってして上ちょっと向いたら、そこに私が頼クリスマスプレゼントに頼んでた音楽プレイヤーが置いてあって、
あなるほど、
何やこれ何やこれってなって、まあそこはそっと見ないでキムチを食べてって感じでした。
いや俺頑張れよって
言われてそこじゃなかったな、
ね、うん、
そこじゃなかった
サンタミスったなっていう
サンタミスった
なるほど、ね、
気持ちでしたね、
まあ、僕自身は普通に中学3年生まであって、まあ、高校生は普通に親からあもうサンタは高校生から来ないんだよっていう終了宣言があって
感じだったん
ですけど結構長ないじゃん、まあ、周りのちょっと聞いてて短いなと思ったんですけど、
ま
あ、そうですね、まあ、小学生とかってやっぱりこういうところであのプレゼントもらったりとか家族でどっか美味しいもの食べに行ったりとすることでやっぱりクリスマスやなって感じることはあると思うんですけど、
うんうんうん、
じゃあ大学3回生、まあ、20歳21歳ぐらいの今の私たちはどういうふうに、うん、あクリスマス来たなって感じます。橋本さんどうですか。
私ショッピングモールで今アルバイトをしてるんですけれども、はい、あの12月入った瞬間にあのクリスマスの曲そしてクリスマスの飾り付けがうわーって始まってて、うん、いやちょっと気早ないって思いながら、あでももうクリスマス来るんやな、1ヶ月もせずにクリスマス来るんやなっていうのはめっちゃ感じましたね。
あもう僕も本当にそれに似た感じで、僕も京都駅 の, その地下街、うんまあ、1月に潰れてしまうんですけどまあ、クリスやっぱり飾り付けっていうところですごく感じるのは10月の30日、まあ、ハロウィンが終わる、
うん
とかありますよね。あれが終わると次何が飾り付けられるかっていうと、まあ、クリスマスの飾り付けなんですよね。正直だからクリスマス11月ぐらいにあ来てるなクリスマスぐらいな感じますね。古田さんどうですか。
私はあの瀬田キャンパスの最寄り駅の瀬田駅があるじゃないですか、
うんうんうん、
あれ普通日中とか何もない時って結構ね色味のない感じって言ったらあれですけど、ね、ね、なのにそのクリスマスが近づいたら夜とかめちゃくちゃイルミネーションやってるじゃないですか。
すごいよね。
駅から大学までの道とかすごいイルミネーションやっててすごいキラキラなってるから、そう今まで見てる景色がキラキラし始めたら、うん、あもう来るんだなって思う、うん、
ちょっとロマンチックやな。
そう
ロマン
チック
。割と住宅街ですからね瀬田駅前も。
そう
そうですね。
まあ、谷くんどうすか。
谷はですねあの京都の西大路五条をちょっと西に行ってもらったらロームっていう会社がちょっとイルミネーションをやってるんですよ、
うん、
めちゃめちゃ綺麗で、
うん、
でもそれが始まりだしたら、うん、もうすぐクリスマスが来るなっていう感じがしますね。
なんかローム結構京都じゃ有名とか、ね、結構聞くような、
はい、結構あの雑誌にも載ったりする時もあるんで、うん、ちょっと有名ですね。
そんなにキラキラしてんの。
めっちゃキラキラしてる。木にめっちゃつけてあるんですよ電球が。
あ、まあ、大抵そうだけどな。
まあ、そうですね
なんで12月の本なら24に近い日になってくるんかな。
まあ、そうですね、クリスマスぐらいで大体終わるんですよね確か。
早めに行かなきゃ。
そうですね。
まあ各々あったりするとは思うんですけど、じゃあ、うん、まあ今年のクリスマスの予定でも聞いちゃいましょうか。
はい。
じゃあ橋本さんからどうですか。
もうちょっとラジオでは話しにくいんですけども、はい、私ちょっとあのに、うんうん、そうですねクリスマスの時期時は恋人と一緒にホームパーティーをします。
ホームパーティー。
恋人とホームパーティー。
ホームパーティーって2人でするもんです
ね。2人だけのホームパーティーみたいな。
ホームパーティーっていう響きちょっとはずいな。 でもケーキ作ったり、まあ、なんか美味しいもの作ろうかっていうだけなんですけど、まあ、外行ったらちょっと人多いじゃないですか、
確かに、ね、
それがちょっと嫌なんで、
うん、
そうですね、家でご飯を作るっていうクリスマスを送ります。
ホームパーティーで、
ちょっとまあ、ね、もういいですね、私の話いいんで古田さん聞きましょう。
テレトンな
お願いします。
私も、私はあの天皇のお誕生日をまず、あ、彼氏とね過ごすんですけど、
23日
そう、天皇のお誕生日を一緒にお祝いしまして、うん、ハッピーバースデー言うて、
うん、
祝って、うん、で24はまあ家でホームパーティー、
一緒だ、流行り、
流行り、ちょっと流行っとるから、うん、そう、まあハンバーグとケーキでも食べて、で25のクリスマスはユニバに行って、クリスマスのカップルっぽいことちょっとやってみようかな、
青春やな、
青春やな、恥ずかしい、
恥ずかしい、
いやでもねきっと。うちの木村さんの方がもっとええとこ行きますよね。
僕は24日バイトします
よ。25どっか行くんじゃない？
あーっとディズニーシー行きます。
え、マジで？
え、行きますよ
誰とですか？
いや、彼女とです。社会学部の、
はい、行きますので
、はい、かわいい。
何日間ですか？
3日間です
結構行くやん。
めっちゃええな、は
い、いいな。
新幹線で行ってきます。
うわ、
うちらも一緒に連れて行ってもらう。もう
全然リュックとゴロゴロぐらいに入れてもらいたいな。
ディズニーランド入るときは古田さんが、まあ、あれですね、ダッフィーとして、
ダッフィーでいいわ、
うん、で私が
セリーメイ、
メイメイで、谷くんがステラルーで入ってもらってっていう感じですね、
うん、そうですね連れてってもらおう。
はい、まあ、というわけで、まあ、クリスマスの話いろいろあると思うんですけど、まあ、谷くんの話聞けませんでしたね。
あ、まあ、谷くんはきっとバイトでしょうね。
そうですね、きっとというか、まあ、バイトですね。
すいません。
そうですね、バイト頑張ってください。
頑張ってください、支えてください
バイトはバイトしてくれる人があるおかげでね。
そう、
支えられる、
ありがたいです、
まあ、夜景はね、働いてる人たちのおかげで見れるんですからね。
ありがとう、谷くん、
ありがとうございますというわけで、そろそろ時間がやってまいりました。もういろいろ話すこともありと、あると思うんですけど、まあ、3回生だけでも割と話すこといっぱいありましたね、
うん、楽しかった。
まあ、あとラジオ放送、ラジオタックルの放送もあと1回ぐらいなってくるんですけど、うん、まあ、最後まで頑張っていきましょう。
はい、
はい、龍大ラジオタックルでは皆様からのお便りを募集しております。番組への応援メッセージやこういう話をしてほしいなど送ってきてください。
アドレスは龍大ラジオ @gmail.com です。またツイッターは @龍大レディオです。フォローお願いします。
お願いします。
では今年最後の放送終わりました。そうですね、まあ、残すところあと1回、僕たちもあと1回ってなってくるんですけど、まあ、軽く、一言ずつ、ほんなら感想をもらいましょうか。はい、じゃあ、
じゃあ私から言いましょうかね、
はい、
5月から放送始まりましたっけ。
そうですね、
12
月まであっという間でした ね、まあ、最後の1月も気引き締めて頑張りましょう。
はい、
次は全員が、
ね、そうですね、全員で1月、
全員でやるので、はい、また楽しみにしておいてもらえたらなと思います。
はい、じゃあ橋本から、
はい、
行きましょうか。あ、はい、いいですか。
はい、じゃあ橋本さんお願いします。
このまま引き締めて頑張っていきましょう
それに尽きるな、
はい、そう、それだけ、
はい、じゃあ谷君お願いします。
そうですね、引き締めて頑張りましょう。
予想しましょう
なるほど、みんな一緒。
そう、そうね、君には、
あ、僕から、あ、じゃあみんな引き締めていきましょうか。頑張りましょうというわけでした。はい、今年最後の放送となりました。これで終わります。今年の放送、12月の放送は木村、古田、谷、橋本でお送りしました。1月の放送もあるんで楽しみにしていてください。それでは皆さん、
良いお年を。